心の闇を照らします。
そんな和尚の人にごと。
さて、時刻は午前9時1分を回りました。ここからの時間はそんな和尚の独り言。横手市平賀町吉田にありますお寺西宝寺の斉藤丹円ご住職をお招きしてお話しいただきます。それではお三方もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
一週間あっという間ですね。
そうですね、7日過ぎたってことなんでしょうけどもね、一週間ね、長すぎればあっという間なんですけどもね、でそれぞれがでもね、あの一週間っていうのはいろんなことがあったんじゃないでしょうかね。
いろいろあった中でもやっぱり38度超えの今週は
そうですね、すごかったですね。
暑かったですね。あの日何になさってました？
私ですか、はい、ちょっとお仕事が入りましてね、いや何で行こうかなと思ったんですけどもね、今日暑いから、じゃあちょっとスクーターで行きましょうってね、スクーターに乗ってね、ヘルメットかぶってスーッとこう行こうかなと思ったんです。
風を感じよう
と、その風がですね、あまりにも暑くてですね、途中で倒れそうになりました。
わかります。もう外に出ただけで、もう本当に
そうね、熱風がね当たってくるっていうかね、もう38度ですから自分の体温高いですからね、
高いですからね、
暑いっていうか生ぬるいっていうかね、こういう風がねもうバシバシ当たってくるんですけどもね、そのままふかふかするんじゃないかななんて思いましてね。
いや
ー、ああいう経験もなかなかないですね。
そうですね、いやなんでスクーターにしたのかなって。
そうそこの判断なんでしょうね。まあ、車で行きゃいいじゃねえの、エアコンついててって、まあ、はい、そんなんですけどね、まあそこが気分だったんでしょうね。
あ、
いやこういう時はオートバイで行こうかななんてね、はい、ツルルルンって言ったんですけどもね、もうね生ぬるくてね、あんな風当たったの初めてですね。
そうですよね、今日も日中の最高気温34度の見込みということでね、
もう30度超えるのがねもう当たり前になってきたじゃないですかね。
そうですね、7月にしてはあんまりですよね。あんまりという言い方もあれですけど、
子供の頃なんかきっとね28度ぐらいだったと思いますよ、暑くても。それがねもう30度平気で超えてきますからね、やっぱりほらよく言葉でね温暖化って言葉言いますけどもね、やっぱり今自分たちが本当実感していることなんでしょうね。
ああ感じますね。
その影響というのがねきっと今のあの、なんか地球の気候気象というものにね、影響されてるんじゃないですかね。それこそ今大変じゃないですか、はい、中国四国地方の、ね、方々が今あの台風の真っ只中にいらっしゃってね、
そう台風11号ね、
そうですよね、あんなにね、あの災害にね今もう遭ってらっしゃるってことを考えますとね、今何もない自分たちがねなんか心苦しく思えるような気がしますけどもね、まあ、この場を借りてねお見舞い申し上げたいと思いますけどもね。
そうですね、本当にこちらはそして梅雨といえどもね、また雨も少なくて、
そう
なん
ですよ、大変そうですよ。いわゆる農作物に対する被害っていうのがね、いよいよ来てるみたいですね。昨日もちょっとね、夜中パラパラとこう来ましたけども、はい、でもそれでもまとまった雨ってここにないじゃないですか。
そうですね、
明日あたりね、ほら台風の終わり雨でも来るのかね、傘マーク出てましたけども、その後ね、台風一過ってますからね、ずっと晴れるって、そうするとですね、
はいはい
はい、なんかね、この前ね、来てくれた方がですね、はい、もうほら、ダムの水、ダムの水もね、あともう、1週間ぐらいで枯れるんじゃないかなって、そんなこともこう言ってる人もいましたよ。
そんなにですか？
だって雨降ってないじゃないですか。
そうですね、
まあ、ただね私たちは自分のところしか知りませんからね、雨なんていうのはところどころザーッと降ってくるね、ゲリラ豪雨みたいなものが降っている場所もあるかもしれませんけども、本当にここら辺降らないですよね。農作物の影響さっき言いましたけども、なんかね生育状態、
はい、
果たしてどうなるんでしょうかなんてこと、ちょっと ねこう心配されるような気がしますね。特に野菜ものでしょうね。
はいはいはい、
と言いながらスイカがほらね、秋田のスイカが、ね、出荷されたんだ
けども、ね、そうですね、今週 ね、はい、いよいよ
比較的に、ね、ああいうものは、ね、南国の、ね、果物ですから、雨の少ない方がね糖度が乗っていいんじゃないですかね。
スイカって私の中でもう夏のねもう本当に象徴でね、 暑い中ね、あの子供の時にスイカをね、もう半分にダン、四つ切りっていうのかしらね、ダンダンダンって、もう本当にみんなで食べたのね、暑かったけど楽しかったな、ね、だからその時はきっとね、今より涼しかったんでしょうね。
うん、じゃあそれがそれがね、その時の気温が一番いい、時期だったんでしょうね。ね、スイカ割りなんてね、海とか行きましたけどもね、うん、今なんか海なんか行ってる暇ないじゃないですか、なんかバタバタしてますからね。
ああ、そうだ、今週海開きのところも、ね、海水浴場もありますよね。
そうそうそう、子供の時なんかね、結構ね、いろんなことしたんでしょうけどもね、うん、今大人になるとね、うん、なんか毎日終わりでバタバタしてね、何にもしてないななんてね。
夏休みというものがね、まあ、来週からね、子供たち夏休みに入るわけなんですけど、ね、大人夏休みないですからね。
ほとんどないですからね、私の場合ですね。夏休み、休みなんてこう感覚がね、あまりないっていうのが寂しいですよね。職業柄そうですよね。もう365日みたいな感じですからね。うんうんうん、なんか本当にね、土日休みってこう聞きますけどもね、はい、やっぱ完全に休みっていう日がね、あるといいななんて思います、ね。なんか気持ち忙しいですよ。
なるほど、うん。ないですし、そうね、ないですよね。
うん、なんかね、土日でも関係ないですからね。
そうですね。
かえって土日の方がね、忙しかったりして、ね。
ああ、はいはい、うん。お客様とかのね、いらっしゃるのも多いでしょうしね。
そんな風にこうね、してますとね、やっぱり結局は、どっかに無理が来てるっていうことになりますとね、うんうんうん、健康をね、壊したりなんかにするってことがきっとあると思いますからね。
はいはいはい。
そんな時ね、やっぱり薬を飲むということがあるじゃないですか。うん、薬を飲むなんでね、
うん。うん。ありますね。
この前ね、日曜日の日にね、
はい、
ほら、すみます芸人でね、うん、昔は活躍した、桂三尺さん
って、はいはい、
方がね、市内のね、電気屋さんに来たということ で、
そうなんですか、
知らなかったでしょ、
知らなかった。
私の場合ですね、その桂三尺さんのね、うん、奥さんが神戸から私に電話くれましてね、旦那がそっちに行ってくる、なんとかお嬢さん行ってくださいなんてね、
そうなんですか、
そういう話でね、奥さんがそこまで言うんだったらって、まあ、家族全員連れて、行ったんですけどね、
そうでしたか、
あんまりお客さんいなかったようなんですけど
ね、
でそんなふうなことでね、ちょっとテーブルの上にね、座布団敷いて、講座を作って、省略も30分と、あとね、商品のね、紹介なんてことをしていましたけどもね。
いかがでした、
うん、なかなかやっぱりね、話し家さん、歯切りがいいですね。
うん。
うん。そしてね、声がでかいね。声がでかいっていうその主張がね、やっぱり何かを引きつけるんでしょうね。
奥さんと同じですね。
いや、私は声もね、少しずつこう減らしていこうかなと思ってますけどね。ねえ。その方は面白いこと言ったんでしょうね。
何ですか、
ほら、高齢になるとね、ほら、うん、ちょっとぽやんとする。ね、
はいはいはい、
うん。あるいはね、ちょっと体が弱ってくる。
うん、
ね、そんな時のその健康管理の秘訣ってことでね。
何です
よ。そうですね。これはですね、うん、どうしてもね、必要なのがね、うん、教養と教育だそうです。
教養と教育？
そう。
ほ
う。そういうの、なかなかね、理知的な話なんですけどもね。
そうですね。
どういうことですかというと、
はい、
ね、教養を持つようにだって。
あ、い、う、えを教養を持つように。
いいですか、はい、教の、ね、うん、御用を持つよ。
はあ、うん、その教養ですね。
そうです、そうです。今日行く。今日行くところを持つように。
なるほど。
これがですね、二つのキーワードですけどね。はい、教養と教育。ね。
すごい。
これがね、氷になっても、まあ、健康に、ね。聞く秘訣ですよということで、ね、
何か
のこと言うんですよね、うん、落語さんってね、うん、なるほど、
そういうのがあると、うん、やっぱり生き方が変わってくるのかしら、考え方とか、
やっぱりな、何か自分ですることがあるという目標が持つということはですね、うん、ほらやっぱり緊張するじゃないですか、今日はこれをする、
はいはいはい、
ね、今日はこれをやる、うん、何でもいいんですけども、うん、やっぱり今日一日の目標、やっぱそういうものを持ち続けるというのはね、大切なことだと思いますよ。
なるほど。
でも彼の場合はほら、教養と教育っていうことでね、うん、まあ言葉のね、掛け合わせでね、ちょっとね、こう、受けを狙おうということがあったんでしょうけども、でも言われるとね、あ、なるほどとか思うじゃないですかね。うん、それは、飲む薬じゃなくて、ね、自分たちが心がける薬かもしれませんけど。
いいお話ですね、おっさん。
でもね、うん、飲む薬って飲んでるじゃないですか。
飲みますね。
でもね、今のね、この、医薬の問題に、ね、なんかね、言ってましたけども、はい、いわゆる飲み残しの薬がいっぱいあるってことがね、問題になってるって話もありますけどもね、
はい、
ね、お医者さんから処方されたね、うん、薬っていうのはね、残ってるじゃないですか。
うんうんうん
うん、ね、残ってるっていうわけじゃないんでしょうけども、ちゃんときちんきちんと飲んでくださいってね、処方されるじゃないですか。
はい、
ね、でも、なかなか忙しさに、 かまけるだとか、あるいは途中でねカプセルを取り出そうとした時に落としちゃうだとか、落とした薬はどこ行っちゃったんだろうかっていうとね、あの薬の数とね飲み合わせが合わなくなるだとかね、いろいろあるじゃないですか。
いやー、なんか私もなんか自分のことのようにあれ薬がみたいな
そうそう
あるある。
でもなろうともう別に何とも思わないんだけども、うん、うん、なんかいざ面と言われると、あ、そんなことってあるよねって、ね、
あった、ありました、ありました。
きっとね、あのいっぱい残ってると思いますよ。
そうですね、
うん、でいっぱい処方されるんですよ。あ、例えば10日分だとか、うんうん、ね、2週間分だとか、
はいはいはい、
きちんとね真面目に飲んでる人ってのはそういらっしゃるんですかねなんてね大体あの大したことないとほら治るとほとんど飲まなくなっちゃうじゃないですか。
自分でねなんか勝手に思っちゃう節があるんですよ ね、
そ, う そ, う そ, う、
ね、
それ良くないですよね。判断しちゃうということなんですけども、うん、まあ、お医者さんはちゃんとね、うん、あの処方してるわけですから、
そうですね、
きちんと飲んでくださいって言ってるのにもかかわらず、うん、自分で判断する、うん、そして飲まなくなる、いっぱい薬が余る、うん、まあ、あのその薬のためにねほら代金払ってるわけですから、
はいはい、
なんかそういうこと考えるとねちょっと無駄なことなのかなって思うんですよね。あまり言われませんけども、私も今医者さんかかってますけどもね、
あ、まだ完治してないんですか。
うん、飲んでますけどもね、
はい、
途中でね抜けちゃったりなんかする時があるじゃない
ですか。忙しくて忘れちゃうんですよね。
そしてね、
はい、
まあ、お医者さんの前に行くとね、
はい、
お薬飲んでますかって言うと、はい飲んでますっていう子言っちゃうっていうこの嫌だなこういうのね。
うわ、
いや、あ、ダメだ、またまた嘘ついちゃった
でもね、入って言っちゃいますよね。
そうそうそう、なんかね入ってまでと怒られんじゃねえかなと思ってね、なんかビクビクしながらのお医者さんの前にいるっていうのは、ね、なんかそれだけでも病気になるような気がしますけどもね。
まあ、怒んないと思うんですけど、
ね、いやいや、なんかねこうきつい言葉を投げかけるとほら、
うん、
ね、あのダメージ大きいじゃないですか。
ああ
、そんなもんなんだなんてね普段は子供にガツガツ怒ってんのにね、なんか
られた
お医者さんの前でねガツガツ言われちゃってねなんてね、もう落ち込みが激しいですからね、その時はね、
はいはい
は
い、
あのそういう場面とかね、はい、そういう経験ってね、はい、大なり小なりね皆さんあの、はい、してらっしゃるんじゃないかなと思いますけどね、
うん、
ね、でもほらやっぱ無駄にする無駄にしないっていうのはこれからの資源ですからね、
うん、
あの大切なことなんじゃないかなと思いますね、うんうん、だからで今度ねその昔もらった薬をねあの後から飲むってこともね、これもまああの危険っていうかやめた方がいいんじゃないかっていうのは、その薬っていうのはその時の処方ですからね。
あ、その時の状態に合わせたね。
ということでほら、うん、お医者さんがきっと判断してくださるんでしょうかね。はいはいはい、なんか素人のこの生療法みたいなものではないんでしょうけどもね、うん、やっぱりそんなことはきちんとしていくのが、うん、まあ体にいいんじゃないかなと。まあそんなあの薬がね今の地球上に起こっているのは異常気象にね効く薬でもあればとか思うんですけども、
はい、
実はあの昨日テレビでねあのハウス飛ばされそうな農家さんがね言ってましたよ。
風で、
うん、ハウス飛ばされそうなほらあの農家さんが、
はい、
ほらもう少しでも被害をね、うん、抑えるためにね、うん、あのハウスを取ってるわけですよ、ビニールをこう。
あ、
でそんな時にほら、うん、アナウンサーが来て、うん、どうですかって言ったら、うん、もうおー、なんともなりませんので、あの、神様に祈るだけですって、こういった言葉を言うんですけど、これは正直でしょうね。
そうですね。
自然の前にはですね、
うんうん、
あの、何も薬なんかないんですね。無力なんですね、人って。だから、あの、
うん、
神様であれ、ね、仏様であれ、対象物にね、きっとね、お祈りをするんでしょうね、と。
そうですね。
その時、きっと自然っていうのがね、きっと神なんでしょうね。
あ、
私たちではどうにもならないもの、
うんうん、
ね。そんなものに対してね、ただ何とかお願いしますって言ってるのが、うんうん、もうその方の心情だったんでしょうね、うん、
あ、そうですね、
これはねちょっと伝わってきましたけどもね、うん、
ます、
あ、そうそうそう、でもまあその前に、まあ、自分の気持ちだけはねきちんとね、うん、しておかないとと、ね、でもちょっと考えてみるとね体はね、はい、ほら存在しますから目に見えますから、ね、
はい、
あの薬で治るんでしょうけども、うん、じゃあ心はって薬で治るんでしょうかって、
そうですね、
だって心って最初からないじゃないですか。
そうですね。
それに物理的な薬を飲んでね、うん、心って治るんでしょうかってふと考えると、
うん、
どんなもんでしょう。
どうなんでしょうね。
という時にね、
はい、
良薬は口に逃がしって言葉があるじゃないですか。
うん、聞きますね。
で、良薬は口に逃がして、うん、いい薬というのはね、
うん、
苦いもんだよと。
あ、
で、効く薬は苦いもんだよという言葉なんですけども、うんうん、ふと裏を返すとですね、
はい、
例えば、忠告、アドバイス、あるいは注意というものをね、うん、
はい、
された時に、うん、そのことをどう受け取るかってことなんですよね。それはもしかしたらその人にとっては薬かもしれませんよ。
おー。
で、それをこう聞きづらいことを言われるというのは非常にね、 あまり心としては具合のいいことじゃないんですけれども、よくよく噛み締めると、はい、そのことは、うん、ね、その苦々しいお言葉というのは、うん、自分にとってもしかしたら大切な言葉かもしれないということもあるわけですよね。良薬は口に逃がしというのは薬だけではなくて、
はい、
ね、もしかしたら相手の方々のね、厳しい、ね、厳しいアドバイスかもしれません、うん、それを受け止められますか、あなたはっていうことなんでしょうね、はい、うん、でも人っていうのはね、例えば注意されたり怒られたりすると、なんで怒られたか反省しないでね、うん、怒られたことばっかりね根に持つという、
うんうんうん、
ね、
そうそう、ところ
があるじゃないですか。
あるあるありますね。
そこをもう一歩踏み込んで、うん、なんで怒られたかを考えると、
はい、
また心がね、うん、すっきりすることもあるんじゃないでしょうかね。
なんか薬に限らず、なんかそういう苦い厳しい言葉のありがたさを今噛み締めました。
そう
苦いです、
ね、今週は良薬は口に逃がしということでお願いしたいと思います。
わ、
はい、
かりました。
はい、
おさん今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この時間は横手市平賀町吉田にありますお寺西宝寺の斉藤丹円ご住職にお話しいただきました。おさん、来週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。心の闇を照らします。
永代供養は西宝寺。